77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。11月8日花の金曜日、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ、今日も楽しくスタートです。さあ、11月になりまして、ハロウィンも終わり、今街では少しずつこうクリスマスムードが漂ってきてますよね。この間雑貨屋さんの前を通ったら、可愛いクリスマスツリーとかリースとかがいっぱい並んでて、なんかこうクリスマスって聞くとなんかちょっとこうワクワクしますよね。なんか寒くはなってきたんですけれども、これからちょっといろいろお楽しみがたくさんあるなと思うと、この寒さも乗り切れるのかななんて思いながら過ごしてます。皆さんも寒さに負けないように毎日楽しく過ごしていきましょうね。では今日はこのコーナーから参りましょう。ピックアップアクター。ピックアップアクター、このコーナーでは今話題の俳優さんや女優さんにスポットを当てて、その出演されている作品も同じく絡めて紹介していこうというコーナーです。今日ご紹介するのは女優のロザムンド・パイク。ロザムンド・パイクさん、なんか名前聞いたことあるなっていう方いらっしゃるんじゃないですかね。2003年007ダイ・アナザー・デイでボンドガールを演じ、その後2014年にゴーン・ガールという映画でベン・アフレック演じる夫を追い詰めていくしたたかな怖い奥さんを演じ、アカデミー賞や数々の賞にノミネートされたということで話題の女優さんです。ここまで聞くと、あの人だって思った方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。今日は彼女が最近出演している作品を2作品ご紹介したいと思います。まず一つは現在全国順次公開中のプライベートウォーという作品です。この作品でロザムンドさんはイギリスのサンデータイムズ紙の戦場記者メリー・コルビンを熱演しています。2001年スリランカ内戦のロケット砲により左目の視力を失ってしまい、それ以来黒い眼帯が彼女のトレードマークになっていくというこのメリー・コルビンさん。しかしメリーは PTSD 心的外傷後ストレス障害を抱え、周囲の心配をよそに自分が戦場へ行き取材を続けなければという気持ちを抑えきれず、戦場取材を続けていきます。そして2012年、シリアで2万8000人の市民の過酷な状況を報じた直後、政府軍の砲弾を受けて命を落としてしまうという彼女の反省を描く実話を元にした物語です。この映画、手を汗握るような作品でもあるんですが、戦場取材のシーンだけではなく彼女のプライベートラブなんかも織り込まれているんですね。私はこのメリー・コルビンさんというこの記者の人、この映画を見るまでは知らなかったんですが、この映画を通してメリー・コルビンという女性を知ることができてよかったって本当に心から思えるような素晴らしい作品でした。この映画ですね、今見るべき作品としてはすごくおすすめしたいと思います。もう一つの作品はエンデメ空港の7日間、こちらも今全国順次公開中なんですが、この映画これまでに3度映画化されてるんですね。1976年にウガンダのエンデベ国際空港で実際に起きたハイジャック事件と、イスラエル国防軍が奇跡的に成功させた人質救出作戦の真相を描く、こちらも実話を元にした物語です。この映画でロザムンド・パイクさんは 非常に振る舞いながらも人知れずこう傷ついていくテロリストの一人をほぼノーメイクで演じているんですよ。まあ、最近ではホテルムンバイという同じく実際に起こったテロ事件を描く作品もありましたが、このエンデベ空港の7日間を見てもテロがどれだけ恐ろしいものかを映画を通して改めて考えさせられました。まあ、このロザムンド・パイクさんが演じるブリギッテという女性なんですが、彼女にはこのハイジャックの犯行に加わらなかったあの恋人がいるんですよね。ね、その彼に電話をするシーンがあって、その時にこのハイジャック犯の顔から一人の女性に戻る彼女の切ない表情が本当に忘れられない作品でした。もうこのロザムンド・パイクさんはその人を再現するために徹底した役作りに挑んだというですね、もう本当に周囲が本物のようだと絶賛するぐらい体当たりで演じているので、本当に彼女の演技に引きつけられる作品でもありました。まあ、プライベートウォーもあのエンテベ空港の7日間も実話を元にした作品ですので、この映画を通して歴史的にこういう事件があったっていうのもあの知ってほしい作品だと思います。まあ、このプライベートウォーの方は全国順次公開で、九州では10月25日から福岡でまあ上映が始まったんですが、長崎では残念ながら今のところ公開未定なんですよね。でもこちらのエンデベ空港の7日間の方は11月15日から11月21日まであの期間限定で長崎セントラル劇場で上映が決まったということなので、ぜひこちらの方映画館でご覧いただきたいと思います。まあ、プライベートウォーの方はもしあのこの作品にどこかで出会う機会がありましたらぜひご覧ください。ロザムンド・パイクさん、これからも注目していきたい女優さんです。
ミカのフラワーシネマ。
ここからは最新作映画のお話をしていきましょう。まずは日本映画から。11月8日から公開、人よ。15年前のある夜、3人の兄弟が両親と暮らすタクシー会社の営業所で、暴力から子供たちを守るために母親が父親を殺してしまうという事件が起こります。そのたった人よの出来事により家族の人生は大きく変わってしまい、三兄弟の運命を大きく狂わせてしまいます。それから15年後、それぞれ別々の人生を歩んできた三兄弟は契機を終えた母との再会をするのですが、という作品です。この映画で三兄弟を演じるのは佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡茉優さん、そして母親役を田中優子さんが演じています。まあ、この映画ですね、さまざまな家族の形を描いた濃い作品なんですけれども、子供たちのために犯した母親の罪は家族を救ったのか、それとも破滅に追いやってしまったのでしょうか、というテーマにすごく心引きつけられる作品でした。登場人物に共感できる部分がいろいろあるので、それぞれの立場になって考えてみると、もうまたちょっと違った見方のできる作品だと思います。まあ、すごくあの本当に考えさせられて、内容も濃いですし、まあ、いい人間ドラマになっているので、こちらは皆さんにたくさんあの考えていただきながらご覧いただきたいと思います。まあ、私としては皆さんはこれを見てどう思いますか、と逆にちょっと聞いてみたくなるような作品でした。人よは11月8日から東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応、その他全国でロードショーですので、ぜひ映画館でご覧ください。さあ、続いてはお待ちかねの I'll be back でございます。11月8日から公開のターミネーターニューフェイト。ジェームズ・キャメロンが生み出した SF アクションターミネーターのシリーズ通算6作目となるこの作品は、ターミネーター2の正当な続編として描かれています。 人類滅亡の日である審判の日は開始されたと思われていましたが、実はまだ危機は去っていなかったんです。この物語に出てくるダニーという女の子、一見普通の女の子のように見えるんですが、実は人類の命運を握る人物として最新型のターミネーターレブナインから命を狙われます。そこへ謎の女性戦士グレースが現れ、彼女を守ろうと最新型ターミネーターと壮絶な戦いを繰り広げる中、彼らの目の前にサラ・コナーが現れて…という作品です。まあ、これ以上言うとね、お楽しみがなくなりますので、ここからはちょっと劇場でお楽しみくださいということですが、まあ、リンダ・ハミルトンとアーノルド・シュワルツネッガーがもう画面に出てきたら、もうターミネーター来たといった感じになってワクワクしてしまいました。そしてこの映画に登場するこのレブナインというこの最新型のターミネーターがもうめっちゃくちゃ強くて、もうやっつけてもやっつけてももうしぶとくて、もうどんどん追いかけてきて、もう本当にもうこのターミネーターはもうどうなってるんだろうっていうぐらいすごく強いんですよ。そして今回登場する女性戦士グレイス、まあ、マッケンジー・デイビスさんが演じているんですけれども、このグレイスもまたすっごくかっこいいんですよね。なので、まあ、この見どころポイントとしては、この新キャラクターのレブナインとこのスーパーソルジャーの女性戦士グレイス、この2人大注目で見ていただきたいと思います。これちょっと余談なんですけれども、私これ福岡で完成披露試写会をちょっと皆さんより先に見てきたんですが、この完成披露試写会をもう見た後に、まあ福岡から長崎に帰る帰りのカモメに乗って帰ってきたんですけど、そのカモメに乗ってね、こう列車にこう揺られてましたら、その列車がこう走る音がね、ダダンダンダダンっていう音に聞こえてきてしまって、なんか大笑いしてしまいました。本当に聞こえてきますから、今度カモメに乗った時にですね、ぜひ耳を澄まして聞いてみてください。本当に聞こえますから。クランカイもちょっと繰り返して言っちゃったんですけど、まあそれだけハマっちゃったのかもしれないですけどね、このターミネーターに。これシリーズ、ターミネーターのシリーズ1作目ではサラ・コナーと T-800、これ2人の関係、1作目では敵同士で、2作目では味方でしたよね。まあ、今回のこのターミネーターの2人の関係っていうところも注目していただきたいと思います。まあ、このね、とにかくね、このターミネーターすっごく面白かったので、ぜひぜひ映画館の大きなスクリーンで大迫力とともに楽しんでください。ターミネーターニューヘイトは11月8日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国でロードショーです。
ミカのフラワーシネマ。
ここでメッセージをご紹介します。ラジオネームシネマスキーさん、ミカさんこんにちは。ミカのフラワーシネマ毎回楽しく聞いております。ミカのフラワーシネマ、実は私も地元の FM ラジオで月2回ほど映画を紹介する番組を担当しておりますが、ミカのフラワーシネマを参考にさせてもらっています。ミカさんの映画紹介は本当にわかりやすくて、この映画見たいなと思ってしまいます。私もそんな映画紹介ができるようミカさんを見習って頑張ります、ということでいただきました。なんかそんなに言ってもらうと嬉しいです。シネマスキーさん、一緒に楽しく映画を紹介していきましょうね。さあ続いては熊本のみっちゃんさんからいただきました。はじめまして。ミカさんはじめまして。アプリを使い熊本で拝聴しております。自営業なので仕事の波があり、初夏は仕事がなく心配でしたが、逆に夏過ぎから仕事が押し寄せ、今週も乗り越えられるかが気が気でなりませんでした。 しかし週末にはラジオで美香さんの番組お声が聞けると思い頑張れました。日曜まで仕事が入っておりなかなか休めませんでしたが、今日の番組中だけはゆっくりしたいと思います。島原を出て37年になりますが、週1回は番組を通して長崎の空気が吸えたらと思います。ラジオっていいですね、今後ともよろしくお願いしますといただきました。まあこのラジオを通して長崎を感じていただいたら嬉しいです。熊本のみっちゃんさん、どうもありがとうございました。さあこの番組では皆様からのメッセージお待ちしています。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからもどんどん送ってくださいね。お待ちしてます。さあそろそろ早いものでエンディングが近づいてきました。皆さん今公開中の It the End、 それが見えたら終わり見ましたか？私はこれ限界マックスペニーワイズの絶叫 4DX ライドで見てきて恐怖を体感してきました。さあ今日はこちらからあの曲をお届けしましょう。この絵の It に登場するルーザーズのメンバーでベンが大好きなこのアーティスト、ニューキッズオンザブロックで You Got It Right Stuff をお届けします。次回も楽しく映画の話に花を咲かせましょう。お相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。